2013年春セミナー沖縄公演講義4、日は伸び幻は虚しく、話金城茂弘。
テーマはイスラエルのことわざ。古代イスラエルもそうであったし、現代イスラエルも同じような道を踏んでいる。日は伸びた、幻は虚しくなった、時は伸びてしまった。古代イスラエルの民もメシアが来られることがきちんと予言されていました。しかし幾世紀も過ぎて幾世紀も過ぎて、なかなかその兆しが見えなくたので、彼らのイスラエルの古代イスラエルの民の間には、日は伸びた、もう幻、すなわち預言者の言葉は虚しくなった、これがことわざとなったというのであります。これらのことが書き記されているのは、特に世の終わりに望んでいる私たちの訓戒のためであり、警告のためであります。まず預言者エレン・G・ホワイトの言葉を見てみましょう。セレクテッドメッセージ巻の406ページに、イスラエルの子らの試練とキリスト初臨の直前の彼らの態度は、キリスト再臨前の神の民の経験における彼らの立場を霊障することを、私は幾度も幾度も示された。幾度も幾度も示されたということは非常に重要だということです。何がエレン・G・ホワイトに示されたかというと、古代イスラエルの歩んできた道が、現代イスラエルセブンス・デイ・アドベンチストのもうそっくり同じ道を踏んでいくということです。再臨直前の神の民の状態と経験を表すと、幾度も幾度も示されたというんですね。4巻の27ページ、我々の歴史と古代イスラエルの歴史との間には、著しい顕著な点がある。類似する点がある。古代イスラエルの歴史と、現代イスラエル、セブンス・デイ・アドベンチストの歴史は、非常によく似てる。同じ道をたどる。そして、同じ危険、いやそれよりも古代イスラエルの民よりももっと危険があると、エレン・G・ホワイトは言っておられるんですね。エゼキエル書の12章の22節にこう予言されていました。人の子よ、イスラエルの地について、あなた方が日は伸び、すべての幻は虚しくなったというこのことわざは何であるか。日は伸びた、時は伸びた、時は伸びて、そしてメシアの来臨はいつ来るかわからないと疲れ果ててしまった神の民の経験はどんどん廃墟堕落へと落ちていきます。幾度も使者を送り、預言者を送るけれども、彼らは神に立ち返らなかった。とうとうマラキという預言者が最後で、400年間神様は沈黙を保たれた。突然バプテスマのヨハネが現れて、イエス・キリストの来臨の道備えをしました。その時には本当にイスラエルの民は廃墟していたのであります。しかし神の約束は、私はこのことわざをやめさせる。彼らが再びイスラエルでこれをことわざとしないようにする。しかしあなたは彼らに言え、死とすべての幻の実現とは近づいたと。イスラエルの家のうちには、もはや虚しい幻も偽りの占いもなくなる。しかし主なる私は、 我が語るべきことを語り、それは必ず成就する。決して伸びることはない。現代イスラエルも、再臨運動が始まってから、キリストの再臨が近い近いと言って、もう約170年になります。そして、日は伸びた、幻は虚しくなった。時の切迫感がない。幻すなわち預言者の言葉に対する無関心、軽視、これが我々の教会に蔓延しているのではないでしょうか。しかし神様は必ず預言を成就する時が来る。決して伸びることはない、その時が来るって言うんですね。イエス様のご生涯には三つの面がありました。一つは、私の時はまだ来てない。まだ来てない。イエスの兄弟から、イスラエルの指導者と、この一つになって、あなたご自身を世に表したらどうですかと言われました。マリアも、こんなに素晴らしいあなたの働きを世に表す時ではないんじゃないですかと言いました。けれども、私の時はまだ来ていない。時を知っているお方は、神の大時計に従って歩んでいきました。そして、私の時は近づいたという局面に来たとき、これはいつであったかというと、最後の晩餐の時でありました。私の時は近づいた、切迫した。と言われて、そしてゲッセマネの園に弟子たちと一緒に行くのです。もう一つは、私の時は来たと言った局面は、ゲッセマネの園で全人類の罪を一人で背負って、そして父を御心ならばこの苦い杯を私から取り除いてください天父にお祈りしたけれども、天父の声は聞こえなかった。そして2回お祈りしました。3回お祈りしました。弟子たちのところに帰って行ったら、まだ眠ってるのか休んでいるのかと戒められました。まだ眠っているのか。その時は来たのに、そして裏切り者のユダがローマ兵たちを連れてきてイエス様を引っ張っていくんですね。 それから一気にゴルゴタの十字架に向かってイエス様は進んでいくのです。時は、私の時は来たと言った時から、もう素早く最後の十字架の場面に向かっていきます。アンナスとカヤパ、このアンナスはもう引退した大祭司でありました。その衆と、ごめんなさい、その義理の息子カヤパが現職の大祭司でありました。そしてイエス様をローマに訴える口実を見つけようとして、ありとあらゆる中傷、あざけりをするんです。カヤパはどうにかイエスの言葉尻を捕まえてローマに反逆しているということを見つけようとして、ありとあらゆる言葉を使って迫ってくるんです。なかなか見つけることはできませんでした。そしてピラトの、総督ピラトのところに連れて行かれます。ピラトはこの人に何の罪がないということを認めたけれども、群衆を恐れて、ユダヤ人を恐れて、彼らは、ピラトはまたヘロデ王のところに送るんです、イエスを。ヘロデ王、悪いやつでしたね。 そしてまたカヤパのところに連れて行かれて、そして叩かれて蹴られて、そして鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられ、椿捨てられ、その御顔は本当に純潔な神の子のイエスにこのようなことをする野獣のような先民と言われたイスラエルの民でありました。覚えてください。同じ道をたどる現代イスラエルも、そして十字架にまっしぐらに進んでいくわけでありますが、ピラトからヘロデに、またヘロデはまたピラトに送り返します。そしてピラトはもう私には責任がないと言って手を洗って、ユダヤ人たちにそのイエス様の運命を決めさせるんですね。ここでちょっと覚えててください。アンナスとカヤパのコンビ、異例なことが今年起こりました。2013年、これはローマ法王ベネディクト16世が突然引退を発表したのです。これは600年ぶりの異例なことだと報道されました。そして新しく選ばれた、コンクラベで選ばれた法王はイエズス会初の法王でした。アルゼンチンから。これも異例な出来事でありました。イエズス会から法王が選ばれるというのは異例なことであったんですね。このイエズス会というのことについてちょっとお話しいたしますが、イエズス会は約2万人以上のそのカトリックの全統治中最も残酷で、そしてインテリな秘密結社でありますが、イエズス会のこの総長は不思議なことに日本の上智大学の神学部長から抜擢されました。アドルフ・ニコラス、これは非常に異常な異例なことでありました。でもう一つこの異例なことは、このイエズス会から選ばれたこのローマ法王フランシスコ、何でしたかね、フランチェスコ一世とも言いますが、76歳です。私も76歳。そしてベネディクト16世と一緒に食事をして、一緒に祈り、一緒に対話を交わしたこと、異例な出来事であったというのです。こういうことが次々起こっています。異常な異常気象、そして、様々なその戦争と戦争の噂、もうますます沖縄にも影響する、もうそのオスプレイや何やら、もう異常な政治界の動き、そして経済界の動き、道徳大敗、様々なことが起こっております。で、今日はこれに注目したいんです。イエズス会がローマ法王になるということは、これは本当に異例だと言われておりますが、普通巷の本屋行きますと、世界支配をするフリーメイソンのことの本がよく書いてあります。しかしフリーメイソンを牛耳っているのはイルミナーチというさらなる秘密結社。このイルミナーチというのは1776年アダム・ワイシャフト、このイエズス会を脱退したユダヤ人でありましたが、このイルミナーチにコントロールされるフリーメイソンの動き、そのフリーメイソンの団体はもうタコの手のようにある。たくさんの団体があって、ボーイスカウトもそう、もう下っ端の方はもう誠に事前奉仕団体らしい姿をしているんですが、このフリーメイソンについてもまた時間かけて勉強しなければならないんですが、しかしその上に イルミナーチーという秘密結社がいる。しかし、その上に、その最高院は誰が構成しているかわからないと大体の本に書いてある。けれども、ある人たちは、イエズス会が最高院を構成していると。牛耳っているのはイエズス会だと言うんですね。イエズス会というのは、このプロテスタントを潰すために1534年、このイグナチウス・ロヨラとフランシスコ・ザビエルで結成されたものでした。このイエズス会が法王に、異例な事件として法王になったということは、我々はたとえ日本人であっても、いよいよ世界支配をしようとする、もう新世界秩序が構築される時が来たなと見なければならない。そしてイエズス会とは何なのかをよく知らなければならないんです。イエズス会についてたくさんの資料がありますが、日本にはフランシスコ・ザビエルが来ましたね。1549年、初めてキリスト教が日本にやってきたと。これは全くの嘘であります。キリスト教は紀元198年から199年には、原始キリスト教がすでに日本に入ってたという証拠があるんです。ところが一般にカトリックはキリスト教と見られてるから。1549年に日本にキリスト教がやってきた。もう歴史にも欺瞞がいっぱいあります。昨日申し上げましたように、聖書翻訳に関しても欺瞞がいっぱいある。改ざんされてる。そしてイエズス会は日本にひどいことをやったんです。豊臣秀吉として、そして徳川、今日は幕府はその恐るべきイエズス会の陰謀を知って、イエズス会を日本からイエズス会の宣教師をもう返すんですね。それが1639年でした。1639年、200年余りその宣教師を日本に入れなかった。鎖国です。鎖国禁令。この、そして200年余り経って、1853年、嫌なゴミが来たと覚えればいい。嫌なゴミが来た。ザビエルが来たのは1549と覚えてればいい。ところがイエズス会は、日本最侵略のために、嫌なゴミ、1853年にフリーメイソンの あのペリー提督を日本に送るんです。フリーメイソン、自由、平等、博愛。まあ日本はこれに踊らされて、衝撃を受けた日本はもう自由、平等、博愛という思想の下で開花していくように見えました。そう。これは、詳しくは説明しないんですけども、イエズス会ほど最も狡猾な団体はいません。各国々を植民地化していこうとするんです。それを徳川家康、家光は分かっていたんです。そして、とうとう追い払ったんですが、フリーメイソンという形で1853年に日本にやってきた。ペリー監督は沖縄に来た。香港に行った。そして、沖縄にまた来たんです。そして、アメリカに報告したことは、沖縄は米軍基地として極東における最高の位置にあると報告した。さあ、それ以来、沖縄の米軍基地撤廃、いくら叫んでも、びくともしない。皆さん、北朝鮮の問題、ミサイル飛ばして、もう危ないぞと、どこかで誰かが操ってる、そういう危機感、 中国がその尖閣諸島を占領しようとすることも、誰かがあえて危機感を作ってるに違いない。秘密結社の人はそれを上手に使うんです。このイエズス会は第一次世界大戦、第二次世界大戦の引き金であったんです。タイタニック号の沈没もイエズス会の引き金であったんです。今起こっている大事件の表面に何があるかということを我々は読み取らなければなりません。日本でもすでにペリー来航以来、国会議事堂の一番近くに、位置している大学は上智大学です。イエズス会の大学であるんです。吉田茂は晩年にカトリック信者になりました。今副総理の麻生さんのおじいちゃんになります。麻生副総理はカトリックです。そして、アメリカのこの国会議事堂の一番近くに位置している最も影響力のある大学院はジョージタウンと言います。クリントン大統領もそこを卒業した。メア先生の研究にもありましたように、今アメリカはその国会議員要職要職ほとんどイエズス会かジョージタウン大学を卒業した人が取ってるって言うんですね。そうで、日本でも例えば山本太一という若手の議員ね、沖縄担当でしょ。それから沖縄問題担当、それから河野太郎というんですか、それから何ですか、小泉純一郎、コロンビア大学行ってたけれどもジョージタウンで教育されて今日本を変えようとしてる。そう、いつの間にか皆さん人目につかずに徐々にこっそりとやっていて有利な立場に来ると公然と出てくるんです。共同訳聖書が出た時もそう、1987年、こっそりと働いていたけれども、あ、プロテスタントとそしてカトリックの間にも違和感がないということが分かった時に共同訳聖書をバッと出したんです。カトリックとプロテスタントはイントゥマヤみたいにね、今まで、ね、この互いにいがみ合ってたけれども、初めて1964年バチカン第二公会議でその共同訳聖書を作ろうじゃないかという話があって、そして世界中に300以上の共同訳聖書ができた。何の目的のために？キリスト教一致運動のために。実にうまくいってるんですね。エレン・G・ホワイトの言葉を見てみましょう。大総統の上巻の293ページからイエズス会の策動ということが書いてありますが、プロテスタント主義は全キリスト教国において恐るべき敵に脅かされた。宗教改革事業の最初の勝利は過ぎ、ローマはその全滅を期して新たな勢力を振り起こした。この時、法王教の全統治中、最も残酷で無法で強力なイエズス会が創設された。彼らは世俗の絆や人間関係から切り離され、人情も理性も良心も一切を無視して、彼らの会以外のどんな規則も絆も認めず、ただその権力を伸長することだけを義務とした。ここ、よく気をつけてください。キリストの福音は、その信者たちに、危険を冒し、苦難に耐え、寒さ飢え、労苦貧困にもめげず、真理の旗を掲げ、拷問も投獄も家計も恐れない力をキリストの福音は与えてきた。イエズス会は、その力の秘訣を取り入れたのです。 この勢力にキリスト教に抵抗するためにイエズス会はその会員を狂信的にさせ、同様の危険に耐えるように、またあらゆる欺瞞の武器を持って真理の力に対抗するようにさせた。皆さん、これからイエズス会の戦略についてインターネットやら本やらぜひ勉強してください。もうテレビや新聞やら週刊誌にもう表面荒れてる波を見て、そして明日はどうなるだろう、こうなるだろうと、こんなことに振り回されている時ではないんです。神の民は底辺を流れている世界支配を陰謀しているイエズス会の策略を見なければなりません。彼らはどんな犯罪を犯しても罪にならず、どんな欺瞞を行っても構わず、どんな偽装も分けなくできた。彼らは一生の間貧困と質素な生活を送ることを誓った。そして神聖な衣を着て、牢屋を訪ね、病人を訪ね、そして本当にイエス様のような働きをしているように見せる。皆さん、日本でね、私立大学がどれくらい今あるか見てください。皇室にもカトリックは入ってます。昭和天皇、ローマのバチカンで法王と対話した時のことが週刊産経でしたね、載っていましたが、何が話されたかは秘密だと言ってます。皇室にもすでに入っている。そのイエズス会の目的とするところは何かというと、富と権力の獲得。富だから、もうありとあらゆる方法で金塊を集めてはスイスに蓄え、そして金融を操っているのも彼らなんです。彼らはロシチャイルド家やロックフェラーなどを用いて金融界を操るようにさせているんです。権力の獲得。そして2番目に、プロテスタント主義を覆す。あれ、2番目。見事にプロテスタント教会は骨抜きになってしまいました、一般教会は。そして最後の、プロテスタントの砦であるセブンスデーアドベンチとはどうなっているでしょうか。イエズス会が侵入しているでしょうか。孫先生が泣き陣で話しましたが、彼らの狙いはセブンステイアドベンチスト、本当のプロテスタンティズムに立っているセブンステイアドベンチストに違いありません。そしてもう一つの目的は、いいですか、法王至上権を復興すること。イエズス会が行くところは法王至上権を獲得することを目的としている。じゃあ日本は今天皇となっています。すでに皇室に入っているとするならば、日本人は知らないうちに法王至上権の奉仕される国になるに違いありません。まさかということがあるでしょうけど、皆さん、霊感の言葉はそう言ってるんです。法王至上権、あんなにひどいことをしたイエズス会を追い出していた。フリーメイソン、良さそうなフリーメイソンを送って、福沢諭吉も自由平等博愛と素晴らしい精神のもとに日本は開花したように見えたけれども、実はローマ法王至上権を獲得するための一歩であったんです。そう。このここにね、ロゴマークがあります。IHS。これはイエズス会のロゴマークです。私も上智大学試しにと思って行ったことがある。そしたらそこにね、右側に建物があって、そこにちゃんと IHS というマークがありました。コアゴアと図書館に行ったことがありますけれども、捕まったら大変だと思ってさっさと帰ってきましたけど。 もう一つ異例なことを皆さんに紹介します。それは大統領が今年2013年1月21日に就任いたしました。大統領就任演説の数時間前に、大統領朝食祈祷会というのが慣例として持たれるんですが、そこにこのジョナタン・カーン、デビッド・カーンじゃないですよ、ジョナタン・カーンという人が立って強力なメッセージを述べている。それ YouTube で見ることができます。どんなメッセージであったかというと、要約して、古代イスラエルほど神に寵愛されて、神の御言葉に基づいて素晴らしい繁栄と成功と祝福が約束されて出発した古代イスラエル、実戒が与えられて神の御言葉が与えられたけれども、神の道から離れていく、使者を送り預言者を送る、そして預言者の言葉に従ったならばイスラエルの国は祝福された、ソロモンのように、その栄華を極めたソロモンという、ああいう時期もあったけども、ソロモンは廃墟してきますね。何回も覚醒、廃墟、覚醒、リバイバルがあったら、その後廃墟はもっと深くなっていきます。我々の教会も似てますよ。皆さん、我々の教会のね、表の綺麗なところの歴史しか信者には見せられていません。真実な歴史を見てください。リバイバルが唱えられると、その後もっと深い廃墟に陥ってきます。そう、その時にジョナタン・カーンは何と言ったか、古代イスラエルの辿った道は現代アメリカの辿っている道と全く同じである。アメリカほど神の御言葉にをの上で宣誓し、神の皆に信頼してこの国を建てると言って建国の父祖たちはやった。そしてアメリカほどこんな短期間に祝福された帝国はありませんでした。けれども古代イスラエルと同じように、神の道からどういうふうに離れてしまったか、そしてあの 9.11 という衝撃的な事件もありました。リーマンショックという事件もありました。政治の腐敗、そして経済の危機、そして自然災害、道徳大敗。そして彼はね、この皆さんに動画を見せることができればいいんだけども、これほどアメリカ国民に迫力のあるアピールをした人は今だかつて見たことありません。ビリグラハムを上回ります。神が、古代イスラエルに神の刑罰が下されたように、アメリカに近いうち神の怒りが、刑罰が注がれる、その兆しが、前触れが現れている。このハービンジャー、ハービンジャーというのは前触れ先触れだというんです。そういう意味です。これが2012年ベストセラーになりました。ニューヨークタイムズから出されました。そしてその朝食会で彼のスピーチの度ごとに拍手喝采、拍手喝采、アーメン、ハレルヤ、イエシューア、イエシューアと言って、イエス・キリストですね。ものすごい迫力でした。そこには国会議員、官僚、そして各国からの公使、大使、メディアの代表者たち、各宗派の代表者たちが集まっていました。神の刑罰が注がれる前に、今こそ全能者に立ち返るべき時だ。イエシューア、イエス・キリスト以外にこの国を救う方はいないんだと。もうみんな拍手喝采です。これは何を意味するかというと、道徳低下を悲しんでいるアメリカの保守派たちが、やがて古き良きアメリカに帰ろうという運動が起こるに違いありません。日曜休業令に、 それほど嘆いている人は嘆いているんです。うん、これが要点ですね。そして彼はね、歴代志略下の7章の14節を引用しました。If my people って英語で言う歌もあります。If my people、 もし我が民がという歌ですが、これね、歴代志略下の7章の14節、私の名をもって唱えられる私の民が、もしへりくだり祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、私は天から聞いてその罪を許し、その地を癒す。この時に我々は来てるんだ、今立ち返らなければならないというアピールでした。この人はね、ラビで、ユダヤ人のラビであったとか、キリスト信者であった、メッサイニック銃の牧師であるんです。異例なスピーチがなされました。その後アメリカのこの道徳大敗を指摘して、あと数時間後にこの朝食会の後ろに、オバマ大統領が全米に向かっての就任挨拶を、演説をしていたんだ。その時に初めて米国大統領として同性愛を承認する宣言をしたんです。大統領はね、あの朝食会、祈祷会には出ていなかったんです。同性愛を、もう一回読みますよ。イスラエルの子らの試練とキリストの処理の直前の彼らの態度は、キリスト再臨前の神の民の経験における彼らの立場を霊障することを、私は幾度も幾度も示された、まあ、古代イスラエルとアメリカを対比して演説しておりましたが、私はナチ人で古代イスラエルと現代霊的イスラエル同じ道をたどるという説教をしました。非常に危険な状態にあるんです。皆さん、イエス様が来臨なさるとき、どれだけの人が備えしていました？イエス様の再臨直前のセブンスデーアドベンチとは、どれだけの人が備えできますか？日曜休業礼というテストが来たとき、どれだけの人がセブンスデーアドベンチスに残るんでしょうか。霊感によると大部分振るわれて、多くの指導者たちも暗黒に追いやられると言われています。皆さん、このベネディクト16世が突然の退位して、そしてフランチェスコ1世がイエズス会の法王が出たということは、私はアンナスとカヤパに、まあ、例えることができるんじゃないかと。そのアンナスとカヤパのいわゆる裁判にかかってから一気にことは進んでいきました。突然、まだまだまだと言ってる間に突然激震が起きるに違いありません。イエス様の時も、日は伸びた、すべての幻は虚しくなったと。信仰を固く持ち続ける人々はごく少数であったの。イエス様が、メシアが現れるとき、時満つるに及んだとき、天の大時計がその時を示したときに、いろんな状況がもう整っていました。ダニエル書の9章の予言を研究して待っていた人たちがいたのです。予言の研究、そしてその当時、一つの国語、ギリシャ語でもう世界は通ずるようになってたんですね。今は何ですか？英語さえ分かればどこ行っても通ずる英語。面白いね。キリストの初臨の前は BC と言います。英語です。 Before Christ。 キリストの後は紀元後、 AD、 ドミニ、ラテン語です。ラテン語、ローマ法王の言葉ラテン語と英語、この二つの勢力で新世界秩序が作られる。面白いですね。英語が話される。で、異教の教師たちもメシアの来臨を予言していた。釈迦とか孔子とか、そういう人たちもいた、ね、 異教の中にもいたんですね。もう一つここで注意したことは、メシアがもう現れるという一つの印は何であったかというと、各時代の希望の21ページ。イスラエルの衰えてゆく勢力は、メシアの来臨が近づいている証拠だった。イスラエル神の選民がね、衰えて衰微していく、この状態は、メシアの到来がもうすぐだという証拠であった点です。我々の時代に、当てはめてみてください。セブンスデーアドベンチストは栄えてますか？衰えてますか？ああ、我々の教会は全世界に学校を持ち、そして、何？教育機関、そして病院、出版事業、繁栄して成功していると言うかもしれない。ホワイト人はそう言う人たちがいるって。けども神様はね、建物、人数を見て教会を評価なさらない。信者の霊性を見て評価なさるんです。イスラエルの衰えていく勢力は、メシアの来臨が近づいている証拠であった。私たちの教会は、最後のテスト日曜休業礼まで、廃墟に廃墟を重ねていきます。そう言ったら怒る人がいるかもしれませんけれども、エレン・ホワイトがそう言ってらっしゃるから、担当直入に言わせてもらいます。廃墟のオメガを見せられて、エレン・ホワイト、目震いした。廃墟のオメガ、最後の廃墟。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいると、イエス様の当時、そうなっていたんです。聖書以外にユダヤの公伝としてミシューナーがありました。教会指針です。教会指針を権威として神の戒めを無にしていた。我々の教会は今どうでしょうか。これをまとめたんですが、1844年に誕生したセブンスデーアドベンチスト、組織されたのが1863年でした。組織される前もセブンスデーアドベンチストであったんです。しかしラオデキア状態になったので組織したんです。そして健康改革維持伝道、自然療法からね、サニタリアムという療法から薬物療法、ホスピタルに変わっていくんです。病院は未信者がの看護婦、未信者の、その医者がどんどんどんどん入ってきてる。現状を皆さん見つめましょう。教育機関、1930年に4年間にわたって教育界の人々と、それから世界総会の長老たちと問答があったんです。我々は教育機関に認可を受けるべきではない。ところが、ローマリンダ医科大学ができて、そもそもローマリンダ医科大学は、昔はカレッジオフメディカルエヴァンジェリストだったんです。維持伝道者養成学校という名前がついてたんです。国から認可されることによって、そして、ローマリンダ医科大学に、入れる、入学できるように、私たちの大学、短期大学も認可されたい、認可されたい、認可されたい、認可、認可、認可に踏み切っていったんです。ブランション長老、マクエルハリン長の長老たちは嘆いた。我々をもう二度と引き返せない道に入ったと。そして1950年代に、福音主義との妥協を話しましたかね。そう、妥協を、教理に関する質問という本が出てから、あれから我々の教会は道をそらしてしまった。ね、そして、幾度か1888年にも、1960年にも、 神様はこの教会を覚醒しようとメッセンジャーを送りましたけれども、拒んでしまった。そしてどんどんどんどん廃墟の道を歩んでいって、 SDA アイデンティティ、これは最後の日曜日に話しますが、 SDA のアイデンティティの喪失、セブンスデーアドベンチストの独自性、もう金魚橋の金魚みたいにアップアップしてる。なぜセブンスデーアドベンチストでなければならないかと、アイデンティティを失ってしまったんですね。このチャートを皆さんご覧になってください。これは、この赤い棒線は日曜休業令です。今ヨーロッパでは日曜休業令、日曜日にはみんな仕事を休んで、家庭の日、健康の日としてみんな仕事をやめようという強力な運動が今出ています。争って憎むべきものが立とうとして突然やってくるに違いないです。まだまだまだと思っているときに、この時にこの日曜休業令に向かって我々の教会はだんだんだんだん嵐が迫ってくる時、第三天使の使命を信じると告白する者の多くの者がその信仰を立場を捨てると。そしてこの時に最後のテストで売ったり買ったりできない、経済的ボイコット、投獄、殺すことさえ命じられる、この事件で多くの者が立場を捨てる。その代わりバビロンの団体にいる人たちが大いなる叫びを聞いて、そして、多くの者が神のために加わって神の印を受ける。 SDA から多くの者が神の獣の刻印を受ける。この時が近づいているということであります。しかしこの時はね、五巻の451ページを見ると、この時、ローマ法の偽りと欺きの宣伝に道を備えるその時こそ、我々はサタンの驚くべき働きがやってきたことを知るべきである。世の終わりの近いことを知る。この日曜休業令という印、これを見たら、もう本当にサタンの働く時が近いということを知りなさいというんですね。しかし一方、聖書に詩篇119の126編、彼らはあなたの掟を破りました、今はあなたが働かれる時です。神様も働き人をあっと驚かす方法で御業を完成なさる、ね、第一日目を守るように人々に強制しようとする時、誰が地上の権力が神が働かれる時が来たことを知りなさい。神様も働く。サタンも様々な印と奇跡と不思議と癒しをする。神様も本当の癒しと不思議と癒しをして、メッセンジャーたちの口からは純粋な大いなる叫びが、御言葉が説かれる。そしてバビロンの罪を暴露する恐れなく。迷っていた人たちは恐れなくその時に真理の側に立つと言うんです。妻に拘束されている人、そう、妻にね、拘束されてね、教会に行かない人たちたくさんいます。夫に拘束されている人、これもみんな解き放って自分の良心に従って神に従っていくという人たちが出てくるんです。素晴らしい時。米国はいつ破綻するんですか。日曜休業令が立って、あと法律を憲法変えて、あとアメリカは破綻するんです、ね、破滅に陥る。その時まで神の民が印される前の状態は古代イスラエルのように、教会は皆さん廃墟してきますよ。ああ、リバイバル、大リバイバルと言うかもしれませんけれども、罪をやめ、悔い改め、悪をやめて神に立ち返らなければ、神様リバイバルをお与えになることはできません。廃墟を増す。この時、日曜休業令の時、教会の最大の危機と進化が最高に達するというんです。 教会は今にも倒れるかのように見えるけれども倒れない。なぜ？忠実な少数のセブンス・アドベンツの人たちがいるからです。時が近づいている、これは異例な出来事が起こっていることが示しています。日は伸びた、時が、ああ時が伸びた伸びた伸びた、アドベンチとライフ、真理の旗はだんだん下げられていく。もう一つはね、すべての幻は虚しくなった。預言者はね、預言者はそう、夢や幻を通して預言者にそのメッセージを与えられた。つまり幻、証の文、イエスの証、証の文はね、軽視されていくということであります。現に今我々の教会の中で預言者の言葉が非常にその軽視が目立っております。民数記12章の6節、あなた方のうちに預言者がいるか、私は彼らに幻、夢を持って語る。幻は虚しくなったというのは、証の文の軽視のことです。我々の教会においてイエスの証で、黙示録12章の17節、セレクテッドメッセージ以下の48ページ、最後のサタンの欺瞞は何ですか？証の文を軽視、神の御霊の証を無効にすることだって。無効にする。証の文に対する信仰を弱めさせる。これがサタンの計画である。そうすると、証の文に対する信頼を失ってしまうと、重要な信仰の重要なポイント、我々の立場を明らかにする柱、ね、教理の柱、一つ一つみんな疑いが出てくる。我々の教会に実際に起こっている。そしてついには聖書に関する疑いも出てくるって言うんですね。1919年、聖書会議が開かれた。聖書教師、編集者、世界総会指導者、北アメリカ支部指導者らが出席したんです。過半数の者が預言の霊、エレン・G・ホワイトの書物に対する、その確実性と言いますか、信憑性ということに対する信仰がここで由来だと言われている。少数の者が、モーセ、サムエル、ダニエル、イザヤ、エレミア、パウロ、ペテロ、彼らに働いたイエスの御霊、イエスの証、エレン・G・ホワイトのも働いたということを認めた。少数のものでした。エレン・ホワイトが死んで4年後、出てきたんですね。そう。今、イエス様天皇、死聖女において最後の取りなしの祈りをしていらっしゃいます。ゲッセマネの園でイエス様が祈っていたとき、弟子たちはセブンスデーアドベンチストはまだ眠っているのかと言われた。イエス様が最後の取りなし、父を彼らを許してください。彼らは現代の真理を軽視し、無知であるんです。まだ眠っているのかと。イエス様、最後の取りなしをして、我が地、父を、我が地を、取りなしておいてから。まだ眠っているのが、これ、その幻に、対する、皆さんの、あれにあると思いますが、レジュメにね、ここで、エレン・G・ホワイトが書かれた書物の中で、最も、重要な本は、どの書物よりも多く配布しなければならないのはどの本だと言われてました？ん？各時代の大総統。我々の教会でレビューエンドヘラルドで、バイブルリーディングフォーザホームという本があって、文書伝道者はそれ売りやすいからね。そして、各時代の大総統はなかなか出版しなかった。何年にわたっても、とうとう、出版するようになったけれども、そういうふうな妨害もあったんです。大総統、どの書物よりも広く配布しなければならないと言われた。ここに 小さなポケット用の大相当が、大相当の上巻下巻が入っている。ポケットに入る。これが、ありますが、これが、いつの間にか配布されて、あちこちに配布されてたんですが、この大相当がね、サンライズミニストリーに送り返されてきました。見たらね、見てください。見えますか？ハサミでバサバサ切り裂かれてる。大相当。重要なところがハサミでバサバサ切り裂かれてる。誰がこうしたこと、したかわかりません。誰が送ってきたかわかりません。こんなの嫌であるならば、捨てるか、わざわざ郵便、料払って、ま、でね、しなくても捨てるか、何かすればいいのに、わざわざ送ってきたということは、この大相当の本が嫌いか、サンライズミニストリーが嫌いか、金城重弘が嫌いなのか、どちらかでしょう。こんなことや。もう一つ皆さんにお話したい。幻は虚しくなった。これはアマゾンで文書伝道していた人の証がここに書いてあります。誰が僕にくれたかわかりませんが、アマゾン地域にわたって文書伝道した人の経験です。すべての家を一週間で回り伝道することができて、すべての住民に本を売ることができました。伝道が終わったのは木曜日で、マナウスに戻る船は翌月曜日にしかなく、日曜日の午前8時分頃に川岸に、出発するはずでした。そこで、翌月曜日ですから、それまで、もう文書伝道終わってこう、岸で座っていると、教会の、カトリックの教会の鐘が鳴った。そこで思いついたのが、あ、まだあの神父さんに会っていない。慌てて宿舎に戻り、着替えてカトリック教会へと出向きました。そしてミサが始まる寸前に、そこの教会に仕えている方に言いました。僕はサンポーロから来た進学科の学生で、神父様にお会いしたいです。伝えて、ミサの後に司祭館の図書室で神父さんに会えるように時間を取ってもらいました。ミサが終わり、司祭館の図書室に案内されました。そこにはあのような田舎にどのようにして運んだかわからない大量の数の本が並べてありました。イタリア人である神父はとても親切に、あなたが進学校の学生ですね、それでは将来は神父さんになるんですね。私は進学校の学生ではありますが、神父ではなく牧師になりますと答えました。ではあなたは福音派のなのですね。はい、そうです。私はサウデー地区の教育推進本部から来ました。マウイエスでは素晴らしい働きをしていまして、もうすでに市長、あのダクター、このダクターにも本、私が持っている本を売りました。持っている本を開いてそれを神父さんに見せました。私が売っていたのは各時代のダイソーとアドベンチストホーム、ファノンド・チャージーの最後の危機という本3つでした。神父さんはそれを見てうなずいて、自分が座っていた机の引き出しを開けながら言いました。あなたが座っているその3冊の本の中では、私が好きなのは、引き出しから引き出してこれだよと言って各時代のダイソーとを出しました。ほら、これは私が売ってるのと同じじゃありませんか。神父様、あなたはこの本をご存知なんですか。クスクスと笑いながら神父さんは、私はエレン・G・ホワイトのファンなんです。と思わず叫んでしまいました。あなたはエレン・ホワイトのファンですか。こっちに来てください。と言って、図書館の奥の方へと案内されました。そこにはポルトガル語で出版されたエレン・ホワイト作のすべての本がずらりと並べてありました。神父さん言いました。我が子よ、私はこれらすべてを読み尽くした。そこで私は、神父様、それではあなたはセブンス・デ・アドベンチスト教会をご存知なんですね、聞きました。もちろんセブンス・デ・アドベンチスト教会は 真の教会であることを知ってます。私はセブンス・アドベンチストの教会が真理を持っていることは知っているが、真の教会であるかはわかりません。だが真理を持っていることはとてもよく知っているよ。そこで私は、そうでしたら神父さん、あなたはなぜ改心しないのですか。すぐそこに私たちの教会があるじゃないですか。神父は答えました。私と私の教会員たちがアドベンチストに改心しない理由は、あなたがとても悪い証をしているからです。私はあなたの教会とその教会員の生活を知っていて、そこで私の教会に私がアドベンチストに改心をしたと伝えたらとてもではないが、いい証にはなりません。アドベンチスト教会はとても大きい光と大いなる真理を持っているが、あなたたち教会はそのメッセージを生きることができないでいる。若者よ、私はあなたに言いたいことがある。神様は他の多くの教会、特にカトリック教会には子供がいますと言いながら、私に当時に繰り広げられている次の現実を明かししてくれました。私は去年の痛い市での司教会議に招待されました。私は司教ではないが、ある司教のグループに密かに招待されました。私はそこで大僧との勉強会をするために真夜中に私たちは集まりました。そして彼は言った。見よ、あなた方アドベンチストは自分たちが天国へ行ける、かつ救われて自分たちだけがベストなクリスチャンだと思っているが、カトリックでも多くの司祭司教たちが真剣に予言を研究している。彼らは土曜日と日曜日の論争が立ち上がる時を狙って待っているのです。その時にはしっかりと土曜日の真実を取り入れ、数千の忠実なカトリック信者を真理に導くのです。そこで私たちカトリックは、あなたたちアドベンチストが終わらしきれない働きを終わらせるのです。この証を話すたびに、その時のことを思い出して鳥肌が立ちますと言って証を書いてある。イエズス会ほど各時代の大僧と研究している人はいないかもしれません。二種類あると思います。密かに霊感の踏みを学んで準備していると、そしてもう一つは、セブンス・デイ・アドベンチストを突き崩す方法を研究している人たちがいるに違いありません。こんな大事な大僧堂という本を、まあ今世界総会から配られておりますが、前はね、聖書に対する反対があったときに、聖書だけだと言って聖書を出版しないようにしていたけれども、聖書はどんどんチンデルたちが印刷して配布されました。ああ、もうそうしょうがない、どんどん配りましょうと言って、そして聖書はどこでも配られてきました。ところが聖書を改ざんしていきました。聖書の解釈を教会がするんだと言って、聖書を読ませない方法を取った。大僧堂が配られるかもしれない、しかし大事なところを抜いたり、そして読ませないように目をくらます。サタンはいつも指導者を通して大衆に感化を与える。ある牧師は信徒の家で大僧堂がこう机にあったのに、今頃こんな古い本読んでるんですかと言われたそうです。古い本、最も古い本は聖書です。証の踏み、火は伸びた、ああイエス・キリストの再臨はまだまだじゃないか、心の内で主人の帰りは遅いと思う。キリストの再臨近いと言って信者を脅迫してはならない。日曜休業で、ああ日本には来ない、なんという悲しい状況でしょうか。皆さん、生徒の忍耐、 どんなことがあっても教会の頭はキリストであることを覚えましょう。キリスト、我らの義、我らの正しいお方は唯一イエス・キリスト。そしてそのお方が最後の取りなしをして、まずはセブンス・デイ・アドベンチストのために取りなしをしておられる。セブンス・デイ・アドベンチストの覚醒を願っている。しかし今イエスはどこにおられ、何をしておられるかわからない状態です。アドベンチストの勝訴、まもなく、まだ時は来ないから、時は近づいた、迫った、時は来たという事件に変わるに違いありません。用意してみましょう。お祈りいたします。天の神様、イエス様の一生は私たちのために書き残されております。この我々の教会を徹底的に揺すぶる激震が起こる、その前兆が今現れております。どうぞ目を覚まして、イエス様の死聖女の最後の働きに目を留めて、死聖女から来る最後の祝福に預かることができますように。おうしよ、たとえ少数であっても、私たちは神に忠実で荒らしめてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。